はい、お疲れ様です。メガです、この度メルズ王様主催の第32回無料コンテンツ大賞に参加させていただいております、こちらの1週間でマスターメガ式 SEO ライティング短期集中アフィリエイト講座ですね。もともとは有料の教材なんですけれども、8章まであるうちの、0から3まで、最初の4章を丸々無料公開しようという形で、参加させていただきました。すでにかなりの数ダウンロードしていただいて、手に取ってすでに実践されていただいてですね、のご質問とかもいただいております。少しでもね、やっぱりそのアフィリエイトで稼ぐってすごい難しいっていうイメージがあるんですけど、それを考え方が分かってしまえば意外といけちゃうものなので、その考え方をしっかり理解してもらおうと思って作った講座です。で、本当に最初から最後まで見ていただけると、具体的に何をすればいいか、 SEO って言ってもなんかもう難しくてわからんっていう人ばっかりなんですが、 SEO ってあ、これだけやればいいんだって、そしたら記事は上位するんだっていうのが全部わかるように書いてありますんで、ぜひですね、活用していただけたら本当に嬉しいと思います。で、きっとお役に立てると思います。そこでですね、せっかくコンテンツ大賞に、エントリーさせていただきましたので、ぜひぜひですね、投票いただければ、この作品に投票いただければ嬉しいと思いまして、投票特典動画というのを作りました。これもきっとですね、お役に立てるものと思って、濃い内容をお届けしますので、ぜひですね、投票いただいた方にはこの動画をご覧いただいて、またフィリのブログの収益化につなげていただければ嬉しいと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。じゃん、こちらです。第32回無料コンテンツ大賞投票特典プレゼント、禁断の書、 AI に稼げる記事を書かせる方法。すいません、早口言葉みたいになってますが、 AI に稼げる記事を書かせる方法です。読者に響く記事を AI に書かせるには指示が9割ということでですね、去年ですよね、2022年の、暮れにチャット GPT が、オープン AI 社のチャット GPT が公開されて、もうそれから本当にライターさんはいらなくなるとか、アフィリはオワコンだとか、なんかもう意味わかんない、いろいろ大騒ぎになってるんですが、だいぶ落ち着いてきまして、実際使ってみるとですね、確かにすごいなと、文章すごい上手な文章書いてくるねと思うんですけど、じゃあ実際にアフィリエイトで何か商品を紹介して本当にその読んだ人が購入したくなるような記事書けるかっていうと、これ全然ダメでした。なんだろうな、アドセンスの記事みたいに、ただその記事として読んでもらうだけだったら、そこそこなんかそれっぽい記事が書けるんですけど、やっぱり読み手に、その読み手の心理を巧みに感じ取りながら、あ、この人が本当にこれが欲しいって思ってもらえるような文章って、AI には無理なんだよなっていうふうに自分もずっと思ってたんですね。で、いろいろやってみたんだけど、やっぱりうまいこといかなくて。で、やっとですね、指示の出し方で記事の質が全然変わるというところに気づいたら、そこからが、これ意外といけるんじゃねっていう感じの記事を AI に書かせられるようになってきてですね、実際にその AI に書いてもらった記事で、成果も発生するようになったので、あ、これいけるじゃんって思って、ちょっと今回特典としてあえてですね、動画に撮ることにしました。ただ普段ね、やっぱりライティング大事だよ、 SEO 大事だよ、キーワード大事だよって言ってるメガがですよ、いや、AI に書かせたらいいじゃんっていうのって、なんか、ベクトルが全然真反対な気がして、すごいためらってたんですね。で、ただ、考え方としては、AI 丸投げで楽しようぜっていう感じではないです、この内容は、実は。 ですね。これですね。自分が苦手だから AI に書いてもらうってことではない。ちょっと残念ながら。基本的な考え方としては、オペレーターが出した指示、プロンプトっていうんですけど、そのこちらが出した指示以上に創造的な記事っていうのは AI には書けないと。やはりここはそうなんです。人間じゃないんで、相手は。で、記事の構成や内容はこちらできちっと指示をしないと、やはり使えない記事しか上がってこないと。で、あと上がってきた記事は必ずチェックして間違いや違和感は修正する必要があると。やっぱりね、情報が間違って拾ってきちゃったりってことはあるんですね。結局そのウェブ上にあるコンテンツから情報を拾って、それをその情報をもとに組み立てて字を書くわけですよね。で、やっぱりそこの最終的な本当にこの情報正しいのっていう判断はやっぱり AI にはつかないので、そこは自分たちがやっぱり最後ちゃんと目を光らせて、いわばまあライターさんと編集長みたいな感じですよね。編集長がやっぱり目を光らせとかないと、任せっぱなしでやってたらやっぱり読者からクレーム来ちゃったみたいになってしまうんで、だから自分がただ苦手だから AI に記事書いてもらえばいいじゃんっていうことではないです。今回お教えするのは。あくまで自分が書く記事を01で0から全部自分で書くよりは AI に下書き作ってもらえたら、7割ぐらいまでの下書きを書いてもらえたら、そっから完成させるのはめちゃめちゃ時短できる、早いよねっていう、そういう使い方をお伝えしようと思います。その代わり、丸投げじゃないけれど実際に上がってきた記事は本当に成果に結びつく記事になるっていうような記事の出し方、記事の書かせ方というのをまとめましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。だから最終的にはこの自分が苦手だから書いてもらって丸投げではなくて、こっちの本編ですね、 SEO とライティングの集中講座で言ってやっぱりこの内容はしっかりマスターしていただいて、その上で自分が0から1まで全部を書くんではなくて、下書きを AI に任せるっていう考え方で使うと非常に便利です。で、早いです。やっぱり自分が書いたって30分40分かかるところを15秒ぐらいで書き上げてくるんで、もうね、ちょっとはっきり言って勝負にならないです。その代わり、きちっとした指示を出さないと、的外れな記事が上がってきちゃうんで、やっぱりその指示の出し方にが全てのポイントだなっていう、お話になります。ではですね、ちょっと AI の種類からざっと説明していきます。今実際に稼働していて、本当に使えそうだなっていうのはこの3つだと思います。一番老舗がチャット GPT。GPT3.5 っていう、オペレーティングシステムを使ってて、OpenAI っていう会社が作ってます。で、GPT4.0 になると、有料版なんだそうです、ここは。で、ただ、情報がちょっと古いので、このチャット GPT3.5 がにインストールされてる情報が古いんで、直近のここ1年ぐらいの話をすると私には分かりませんになっちゃうんですよね。もしくは全然でたらめな嘘書いてくるかみたいな感じになっちゃうんで、まあそういうものですね。で、次がですね、Bing AI チャット。マイクロソフト社がやってる Bing っていうブラウザありますよね。あそこに搭載されてる AI チャットが GPT の4を使ってます。これ意外と秀逸です。で、目がおすすめがですね、Google Bard っていう、今 Google が開発中の、これまだ途中なんですけど、Pathways Language Model 2っていう、オペレーティングシステムで動いてるらしいです、ここは。ちょっとあんまりね、技術職じゃないんで、こう専門的なことはわからないんですが、で、これまだ試運転中なんですが、かなり使いやすいです。Google Bard、ですね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。 これチャット GPT ですね。一番昔からあるやつ。でここにメッセージ入れると答えを返してくれるってやつですね。チャット GPT。それから、よいしょ。これ、Bing チャット。Bing ですね。で、会話のスタイルを選択っていうのがあって、このよりバランスよくっていうところで記事を書いてもらうと意外と伝える記事が上がってきます。で、ここはどこから引用してきたかっていうのを、全部ここにこうやってリンクを貼って表示してくれるんで、非常に使いやすいですね。最後にこの裏付け取るときとかも、自分で再検索するときに非常に使いやすい感じです。で、よいしょ。こちらが Google Bard ですね。はい。こんな感じで、ここにメッセージを入れていくっていう感じになります。はい。まあ、これが実際実物のちょっと紹介なんですけど、で、あなたにやってほしいことはここです。読者設定、ターゲット、誰に向けて書くのかを決める。ね。それから書き手、私は誰なのかです。それから内容を、書いてもらう内容を細かく設定する。ですね。で、プロンプト、指示する内容をどれだけ細かく伝えるかで記事の完成度が変わる。誰に向けて書くのか、何を伝えるのか、伝えて相手にどう感じて、どういう行動に移ってほしいのか、どんな口調で書くのか、記事は何文字ぐらいで書くのか、でキーワードちゃんと盛り込んでね、とかっていうのを、指示をしてあげると、このぐらいを結構細かく指示してあげると、ちゃんと読める文章になって上がってきます。で、一度に記事を仕上げようとするんじゃなくて、見出しごとに書かせていくって感じですね。だから、例えば3000文字の記事を書こうとしたときに、いきなり3000文字分を指示しようっていうのはやっぱりすごい難しいんですよ。で、チャット GPT じゃない、このバードも結構迷ってしまう感じになるんですね。でそうではなくて、記事タイトルこれだから、まず導入文、この記事タイトルの答えになる内容をしっかり書いてね。で次はこういう見出し、これは読者がこういうことを知りたいから、こういうことを詳しく書いてあげてね、とかっていうふうに、一つの見出しごとに区切って、指示を出していくことで、その見出しごとを書いてもらうって感じですね。だから800文字から1000文字ぐらいの指示を出して、その800文字から1000文字ぐらいの記事を細かく上げていく。で、最後それを全体を、調整して、一つの記事に自分が最後仕上げるっていう感じになります。で、これが、なんだ、全部できるんじゃないのかよって言うかもしれないんですけど、全部やればできるんですよ。できるんだけど、そこから成果が出なかったり、売り上げが取れない記事なんて、いくら書いたって一緒なんで、自分が骨を折ろうが、チャット GPT に骨を折らそうが、稼げない記事じゃやっぱりダメなんですよ。やっぱり読者が読んだ時に、うわ、これ欲しいな。これ俺のこと書いてあるみたいだなって、読者に感じてもらえるような記事を書かせる必要がある。ってなると、やっぱり細かく刻んで、小さく書いていくっていうことと、あと書き終えたものは、最後調整するのはやっぱり人間の力が必要だよっていうことですね。なので、魔法のツールではないですけど、ただやっぱりゼロから書くよりは、10分の1ぐらいの時間で1記事仕上がるんで、もうそれだけでも、この使い方が分かれば、めっちゃ役立つんじゃないかなっていうふうに思います。はい、それではですね、早速、行ってみます。よいしょ。はい。で、注意事項としてですね、この AI ってコンピューターなのになんかね、自信がありませんとか それは私にはちょっと上手に書けないと思うので遠慮させていただきたいテーマですとか、なんかね、人間みたいなこと言うんですよ。で、そういう時は本当に人間だと思って、いやいやそんなことない、君の書いた文章が読みたいんだよって、出だしだけでもいいから書いてくれないみたいになだめて励ましてあげるとまた書き始めたりするんで、時々そういうね、なんかちょっとこういじけたりくじけたりすることもあるっていうのがこの AI の特徴です。これ面白いなと思ったんだけど、そんな感じですね。だから上手に褒めて使うっていう感じですね。もう本当にだから外注さんのライター使うのと同じような感じですね。外注さんでもね、せっかく書いてくれたけど、いやこれじゃダメなんだけどっていう時に、ここからここが使えないんで書き直してくださいっていう言い方したら、もう二度とこの人の発注受けたくないってやっぱ思っちゃうじゃないですか、人として。自分がダメだったとしてもね。なので、ここすごい良かったですで、ここもすごい良かったですと、でこの部分だけもう少しこういうふうに修正すること可能ですかって、やっぱり先に褒めてで指摘箇所を言ってあげるっていうのって、やっぱり人に気持ちよく仕事してもらうためには大事じゃないですか。チャットGPT ってまた言っちゃった。Google Bard とかでも、まあ、Bing AI でもそうなんですけど、同じような感覚で接してあげたら、乗るんですよ、この人たち。調子に乗るんですよ。で、褒めると、ありがとうございます。お役に立てて嬉しいです、みたいな感じで、勢いついてまた次の記事書いてくれるんで、上手に使っていってください。ではですね。今日3パターンの実際の記事を書かせてみたいと思います。一つ目が、商品名を知っている人、いわゆる今すぐ客ですね。もうすでに商品名で検索してきた人で、その人に向けて商品の紹介記事を書くっていうのと、次が、これですね。脇がで悩む28歳の女性向け、何が脇がの原因なのかを分かりやすく伝えて、これは、まだ商品を買おうっていう段階まで来てない潜在顧客、潜在層に向けて、こんな風に悩んでるんだよね、でもあなたのそれを放置しといても治らないよと。で、こういうことに注意して生活していくといいよ。だけど、それだと大変だから、この商品使ってみたらっていう、いわゆるパソナの法則で記事を書くっていうのを AI に指示して書かせてみようと思います。で、次に、これはアフィリエーターがよくやるパターンですけども、Google で実際に上位表示してる記事。もう Google がこのキーワードで検索するんだったら、この記事お手本だよね。っていうのが Google の1ページ目に載るわけじゃないですか。それを中身をリライトしてもらう。で、しかも原文の意味は変えずに Google にコピペ判定されないように言葉のニュアンスをしっかり書き換えてリライトをさせるっていう指示を出してみるって、この3つのパターンの指示を出してみます。で、いわゆるアドセンスとかのそのイベント系の情報とか、テレビ番組の情報とかって、その情報系は、そんなに難しい指示を出さなくても、そこそこ読める記事が AI は書けます。けれど、やっぱりね、アフィリエイトって、読んでる人がそれを読んで欲しくなる、買いたくなるっていうところがゴールなので、かなりね、難しかったです。やっぱりここまでの追い込みが。でも、これ、ちょっとね、いい感じでできたんで、披露しますんで、ちょっとこれぜひね、覚えてください。で、このプロンプト差し上げますんで、こんな風に書けばいいんだなっていう参考にしてもらえたら、使いこなせるようになると思います。はい、じゃあ1記事目はもう商品名を知ってる人向けの記事ってことですね。ツルツルリンという商品で毛穴ケアをしたいと思っている32歳の女性向けに、ツルツルリンの使い方を説明する記事を書いてください。商品を知ってて、この商品の使い方を知りたいっていう 32歳の女性に向けて必要か、読者は敏感肌、どんな使い方をすれば肌に負担がかからないのかを知りたがってます。記事はデスマス調で丁寧な印象の文章が良いです。100文字から1000文字程度でまとめてもらえますか。はい、じゃあまずここまでを1回指示出してみます。あ、ちょっと待って、なんか間違えたかもしれない。はい、ごめんなさい、失礼しました。貼り付け、はい、考えてます。早っ、マジ早いでしょこれ。32歳敏感肌の毛穴ケア、ツルツルリンの使い方。うん、もうタイトルまで作ってくれてるんだね。はい、32歳の女性のあなたは毛穴の黒ずみや開きが気になるのではないでしょうか。すいません、ちょっとここ、うちの生徒さんの生地診断みたいな話をしてしまうと、そもそもこの商品って毛穴ケアなんですよ。で、この商品が欲しくて使い方を知りたいっていう読者は、毛穴の黒ずみや開きが気になってる人しかいません。ありますよね。これが悩みなんですよ。で、それを解決する商品がこれなんですよ。で、だからこの悩みを解決したいから、この商品の使い方調べて、あ、簡単に使えるんだったら買おうかなっていうのがこの読者のターゲットなんで、やはり AI にはそこまでを考慮できないんで、毛穴の黒ずみや開きが気になるのではないでしょうかみたいな書き始めをしちゃうんだけど、これって、あれです。晩ご飯だよって言って家族が揃ったのに、君たちはお腹が空いてるのではないでしょうかお母さんが言い出すぐらい、読者が見たとき変なんですね。何言ってんだよって。晩ご飯だから今席ついたんじゃんかよっていう話じゃないですか。でそこでお母さんがお腹空いてるのではないでしょうかなんて絶対言わないわけで、さあ食べようって言えばいい話なんですよね。だから、やっぱりこういうのって、いかに他のアフィリエーターがこういうトンチンカンなこと書いてるか、で、それをこのバードが模倣してるかっていう話なんですけど、まあちょっとそこまでやってると終わらないんで、こういうところだから聞き直してください。普通に、ツルツルリンの使い方なんだから、ツルツルリンの効果のある使い方をお教えします。とっても簡単ですよって書き始めればいいわけで、ということですね。はい。毛穴ケアは洗顔やクレンジング、いろんな方法がありますが、敏感肌のあなた、あ、ちゃんと敏感肌を入れててくれてるね。肌に負担がかからない方法を探してるかもしれません。そんなあなたにおすすめなのが、ツルツルリンという商品です。100% 自然素材で作られた高機能還元イオン水を使用した洗顔ミストです。肌に負担をかけずに毛穴の汚れや皮脂を落とすことができるので、敏感肌の方でも安心して使うことができます。使い方はとっても簡単です。お、さ、1。はい、ちょっとで優しく。夜、クレンジング後、顔全体に8から10プッシュ。30秒放置、清潔なコットンで拭き取る。はい。ポイント。ムラなくスプレー。30秒放置すると肌が乾燥する可能性がちょい。拭き取るときは擦らないように優しく、毎日使っても肌に負担がかからないので、朝晩の洗顔やクリーニングとして使うことができます。メイクの上からでも使えるので、外出でさっと毛穴したいときも便利。うん。しばらくすると毛穴の皮脂が落ちて顔が、肌がツルツルになるはずです。ぜひツルツルリンで毛穴ケアしてみてくださいね。メリット。うん。デメリット。お、すごい。ちゃんとメリットとデメリット両面提示してくれてます。どうすか？これかなり質高くないですか？効果には個人差がある。あるいはパッチテストをしてから使うことをお勧めする。毛穴ケアには効果的な商品が全ての方に効果があるわけではありません。また肌が弱い方はパッチテストしか使うことをお勧めします。頭痛になることを願っています。はい。もうちょっとね、冒頭の書き出しが、ターゲット がもうすでにこの商品知っててこれで悩んでる人だっていう前提にしてはこの書き出しはないよなっていう感じはあったけれど、記事全体としてはこれが下書きとして渡されたらあなたどうですかってめっちゃ楽じゃないですか。でもここまで書かせるにはやっぱりさっきのこのぐらいの指示をしてあげないといけない。これより楽した指示を出すとやっぱりね、トンチンカンな記事が上がってくるんですよ。全然その読者にマッチしてないようなことを言い出しちゃうんで、このぐらいですね。で、次に、次進みたいんですけど、最安値はいくらなのか、どこから購入すれば安く購入できるか、ターゲットに分かりやすく伝える記事を書いてください。こちらも丁寧な口調で500記事程度でまとめてください。はい、これ入れてみます。あ、で、終わったらね、これ、いいねボタンを押してあげてください。ご機嫌よくなるんで。ごめんなさい、ちょっと横向いてたら。です。お礼入れましょう。はい、私にお勧めしなくてもいいんですけどね。かわいいでしょ。はい、そしたらじゃあ次の指示出しますよ。最安値はいくらなのか、どこから購入すればいいのか、読者に分かりやすく、先ほどと同様のターゲット。これ一回こうやって話が始まると会話の内容を覚えてるんで、この AI は。だからさっきと同じターゲットって言えばもうこれで通じます。前半その使い方を説明して、記事の後半でじゃあどこで買うと安く買えるのっていう話をでまとめるじゃないですか、アフィリエイトの記事って。その今度は後半部分を書かせるってことですね。こういうふうに分けて書かせるとそれぞれが結構ね濃い内容になると思います。32歳の女性のあなたはヘアナケアのために通知機器を購入しようと考えているのではないでしょうか。ふざけるなって、この書き方はダメでしょ。ここちょっと冒頭弱いんで、この子ここはちょっと直してください。つるつるりんはこう、これさっきと被ってる部分は一個の記事にまとめるときにはいらないですよね。はい、さてつるつるりんの最安値はいくらなのか、どこで購入すればお得なのかご存知ですか。通常価格は1本2300円、Amazon や楽天など大手通販サイトでも同じ価格で販売されている。公式サイトでは定期購入の割引が適用、1回に1本から購入でき、日本未行は 19% 税抜き、はい、最安値は1本あたり 19% 税抜きです。定期購入を利用する場合は2回未行コストでこれお得です。また定期購入は1回でも解約できるので、まずはお試しで使って効果を実感してから継続するか判断するのも良いでしょう。はい、まあ、十分いい感じのその価格の説明になってると思います。で、あとは Amazon や楽天で本当にあるっていうのと、本当に Amazon や楽天の価格って2300円なのっていうのと、これは必ず確認した方がいいです。で、あと公式サイトも、まあ基本的にはアフィリリンクは公式サイトのリンク貼るんですけど、その公式サイトが本当に1980円なのか、これ古い情報じゃないよねって、今最新だよねっていうのは、ここちゃんと確認して、で、最後さっきの前半の記事と、こっちの前半の記事とガッチャンコしてアップしてあげればいいよねと。実際ちょっと今日前半説明が入ってるんで、後半、この説明しながらでも10分ぐらいですよね。ここまでで多分字を書き始めて。で、声出して読みながらやってるんで時間かかってますけど、実際だとだからもう5分ぐらいで指示さえ与えれば、こう記事の下書きは上がってくるって感じです。で、あとはこれを本当に公開して、ウェブ上に公開して OK かなっていうレベルに修正して調整するのは、さすがにそこはあなたの仕事っていうふうに思っといた方がいいです。 だから全く繰り返しますけど、全く記事が書くのが苦手なんで、 AI に全部書いてもらったらラッキーとかっていうことではないってことですね。それだとやっぱり制約に結びつくような記事ってちゃんと書けないのと、それでもさっきみたいにこのね、すでに商品知ってる人なのにこの商品が欲しいのではないでしょうかみたいなトンチンカンな冒頭の書き出しをしてしまう部分はあるので、そういうところはしっかり直しながら使ってみてほしいと思います。じゃあ次ですね、先ほどとは全く別の記事をお願いしたいです。脇がで悩む28歳の女性向けに、何が脇がの原因なのかを分かりやすく伝えてください。原因が複数あれば全て書き出して列記してほしいです。この記事で狙うキーワードは脇がの原因と対処法です。特に脇がという単語を複数回入れながら、この辺 SEO を意識してますよね。 Google に検索ヒットしやすい記事にしてください。またそれぞれの対処に対する一般的に効果があると言われている対処法があれば対処法も教えてください。丁寧な口調で1000文字程度で記事にしてください。はい、ここコピーして、さっきのいいねしたところね。はい、行ってみます。6、7、7秒だこれ。すごいな。脇がの原因と対処法。28歳の女性のあなたは脇がじゃないよね。これ得意だねこの子ね。どうしても書き始めこうなっちゃう。まあ許してあげましょう。直すんですよこれは。このままじゃダメですよ。脇がは汗と皮脂の、常在菌が反応する不快な匂いのこと。原因は主に以下の2つ。アポクリン汗腺の分泌と皮脂の常在菌の増殖。そうだね。と、汗そのものは無臭なんだけど、皮膚の常在菌によって分解されると、あの脇がの匂いになっちゃうよと。うん。はい、そういうことですね。分泌量は胃だによって決まります。アップクリン汗腺の分泌量が多い人は脇がになりやすい傾向がある。ストレスや緊張、ホルモンバランスの乱れも分泌を促進すると言われてます。そうだよね。すっごい緊張したりストレスかかった時って、手のひらとか脇の下に汗かくじゃないですか。あれ、アポクリン汗腺からの汗が出るんで、だからスポーツしてかいた汗ってさらっとしてるけど、緊張やストレスの時の汗ってねっとりしてるんですよ。まあこれ、この手の商品を販売する記事を書いてる人は当然リサーチするとその辺は全部頭に入ると思うんですけど、まあ言ってる通りっていう感じですよね。はい。皮膚の常在菌の除去は汗かいたまま放置したり、生活習慣で起こります。喫煙、肥満なども常在菌の増殖は反則。脇がの匂いを収めるためには分泌を抑え、常在菌の増殖を抑えることが大切。具体的には次のような対処法が効果。こまめに汗を拭く。制汗剤や殺菌剤を使用。脇毛を処理する。食生活の改善。ストレスや緊張緩和。生活習慣の改善。はい。うわー、もう満点じゃないでしょうかね。この記事は、パソナの法則じゃないですけど、その商品をまだ知らない人に向けて、商品を知らない人に向けて、こんな悩みあるよね。で、原因はこうだよ。これを直すにはこういうことをやるといいよ。で、この後、だけど、この商品を使えば、あなたの悩み一発で解決するよっていうふうに、一旦お悩みに寄り添っておいて、こういうめんどくさい対処法を教えておいて、でもねって、こんなことしなくても、この商品があればあなたの悩みは解決だよっていうふうに、後から紹介するパターンの記事ですね。やっぱりこれで見ると、商品名を知っている本当の今すぐ客向けの記事よりは、こういうちょっとお悩み系のキーワードで一般的なお悩みから、 じわじわと攻め込んでいくタイプの記事の方が AI は意外と上手に書けるかなっていう印象はあります。ただやっぱり指示の出し方でこういうふうに書き分けられるっていうことですね。はい。で、こっからです。次に上記の悩める28歳の女性に脇がのとこへ行くクリアネオを紹介してあげてください。クリアネオの特徴やなぜ効果があるのか分かりやすく教えてほしい。こちらも丁寧な文章で1000文字程度で記事にしてください。はい、これいってみます。あ、褒めとこう。貼り付けられるの？まあ大丈夫だね。はい。はい。脇がに悩む女性におすすめのクリアネオ。28歳の女性のあなたは脇がで悩んでいるのではないでしょうか。こんな書き出しないよって。ぶん殴られちゃうよね。こんなこと女性に言ったら。はい。脇が合わせた。はい。だこの辺の被るところは省略していいと思います。これ前半と組み合わせていく部分なんでね。脇がの匂いを抑えるには、不妊症候群的に思ったんです。そんなあなたにおすすめなのが、脇がの特効薬クリアネオです。アポクリン汗腺の分泌を抑える成分と皮膚の常在菌の増殖を抑える成分を配合した脇が治療薬です。はい。クロルヒドロキシアルミニウム配合。汗腺の出口を塞いで汗の分泌を抑える働き。はい。イソプロピルメチルフェノール。はい。常在菌の繁殖を抑える働きがある。はい。使いやすさ。液体タイプで脇に塗るだけの簡単な使い方。白くならないから服を着ても気にならない。なぜ効果があるのか。はい。この二つの相乗効果だよと。汗の分泌量を減らすことができ、常在菌の繁殖を抑えることで、汗が分解されて発生する匂いを抑えることができる。完全に治すことはできません。しかし適切な使い方をする脇がの匂いを大幅に抑えることができます。ドラッグストアや通販などで購入する。ドラッグストアで扱ってないと思いますね、多分。通販か公式サイトだけだった気がします。さらっとこういうのを入れてくるんで、こういうとこチェックですね。はい。あ、使い方まで説明してくれてるんですね。はい。毎日の朝晩2回は気にするけど、はい。はい。どうでしょう。このさっきの、脇がの原因っていうところから始まって、そんなあなたにこの商品使うといいよねっていう、この下の部分を組み合わせていけば、下書きとしてはもう十分、な出来だと思いますね。これにもうちょっとその肉付けしてあげるなり、それぞれの例えばその価格だったり細かいところ、本当はどことどこでしか売ってないとかっていうのはやっぱり裏を取って修正する部分は修正してあげれば、その100%をここに求めずに下書きだよと、でまだ見習いの駆け出しのライターさんなんだよっていう感じで付き合ってあげれば十分助かる。だってこれ自分で全部書こうと思ったらやっぱり4、50分かかりますよ。これ自分一人で書こうとすると。でもこれが10秒ぐらいで上がってくるわけですよね。やっぱりこれ上手に使うことでどんどん記事増やせますし、そのブログ強くなりますし、で、決して AI だからダメってことじゃなくて、そこにもうワンクッションちゃんと自分の目を入れて、手を入れて、手構成してあげるっていう意識で使っていけば、全く読者が見たときに遜色ない記事になると思います。ただやっぱりどうしても、ただの説明書みたいな記事になりがちなんですよ、AI の記事は。で、 講座の中でもお伝えしてますけど、説明書では人は感動しない。やっぱり読者は心が揺れ動いた時に商品欲しいなって思うんで、その部分はやっぱり上手にこちらが付け足してあげるっていう意識を持っておけば、この土台としての下書きとしてはもう本当に十分かなという感じですね。はい。じゃあ最後です。次の記事をリライトしてください。これ、Google の例えば1位になってる記事とかを、これもあんまり一度に突っ込まずに、見出しごとにリライト細かくさせていくといい感じでリライトしてくれると思います。リライトっていうのはあれですね、原文の意味を変えずに、自分の言葉で書き直すことをリライトって言います。できるだけ原文の意味は変えずに、しかし Google にコピペだと判定されないように。賢いな。記事の言葉のニュアンスはしっかり書き換えてほしいです。タイトル、肘・膝の黒ずみを消すにはようやく発見した美白方法は超簡単です。これが原文のタイトルですね。で、ここ原文がこんな風になってます。見出し1、3つの原因がある。摩擦、圧力、乾燥。これが黒ずみの原因だっていう。まあ、ここまでのちょっと一度ですね。リライトする文章までを全部いっぺんに、窓に入れてあげます。こういうふうにリライトしてねっていう指示と、リライトしてほしい原文ですね、を全部を入れてあげます。さあ頑張れ。お、早い。黒ずみを直し、正しいケアで透明感のある肌を手に入れる。もういいタイトルじゃないんでしょうか。一度できてしまうなかなか消えにくいですよね。そんな肘や黒ずみを正しいケアで改善することができます。この書き出しは自然だね。肘や膝の黒ずみで悩んでいるのではないでしょうかから始まらなかったね、今回は。この記事では原因と正しいケア方法について解説します。うん、さっき見てたこのオリジナルの原文とは全然違う文章に書き換えてますよね。3つの原因がある。で、これは一個一個こう書いて、それぞれにこう解説を入れてますけど、この子が書き換えたのは、原因、3つの原因があります。1、2、3って上げといて、それぞれを詳しくここでまた説明していくっていうことですね。はい。あのことに気をつけましょう。以下のことに気をつけましょう。まとめ。お、すごい、ちゃんとまとめまで入れてくれたんだ。ポイントを押さえたケアで透明感。ポイント。はい、これ、自分の仕事をアピールしてきてますね。原文の意味は変えず、ただし言葉のニュアンスはしっかり書き換えた。タイトルをよりキャッチーに変更し、お、いいね、言うね。本文でも具体的なメリットを訴求した。見出し1の3つの原因を3つのポイントに変更し、よりわかりやすくした。こっちのプロンプトじゃダメだと。3つの原因じゃなくて3つのポイントにしたよということですね。はい。本文では原因と対策を明確に分け、具体的な方法を説明した。まとめではポイントを箇条書きにして分かりやすくまとめた。はい。注意点。大きく変えないように注意した。なんか注意点の意味がちょっと違う気もするけど。まあいいや。文章の流れや構成を崩さないように注意した。 コピーと判定されないように独自の表現や言い回しを心がけた。はい。最後ね、ねぎらいの言葉、大事です。はい、どうでしょうか。3パターンの記事をね、見てもらいました。最初は商品名をすでに知っていて、もう購入しようかどうしようか迷ってる今すぐ客に向けて。で、それから2番目は、お悩み系のキーワード、脇がの対処法を知りたい。原因と対処法を知りたいっていう、まだ商品を何かを購入するとは決めてない、もっともっとその購入から遠いところにいる検索者ですね。その人に向けて、お悩み系のキーワードから始まって、最後にプリアネオっていうその脇がの特効薬をお勧めするっていう流れの記事を前半と後半に、ね、2つに分けて書いてみました。で最後は、これ実際 Google に上位表示してる記事を中身を言ってる内容は変えずに言葉だけを書き換えてコピペ反対されないようにしてビライト記事を書いてもらいました。この3パターンできたらもうアフィリできるじゃん。アフィリの記事全部下書き任せられるよねっていう感じです。なので今回のそのプロンプト集は全部差し上げますので、これと実際ご自身のバードで、でこれね、何度もこういう、これやって、あれやってって書いてきて、ここちょっと違うからこういうふうに直してとかっていうやり取りをしていくと、どんどんね、成長します。このバード自身が、こちらの要望に一生懸命応えようとしてくれるんで、使ってる言葉尻だったり、表現だったり、まとめ方がね、どんどん上手になりますんで、すごいですよ、やっぱりこれ。ちょっと待って、他の回答を見てみようか。あ、違うな。私の回答のパターンを。あれさ、ああ、もうこれは、通り過ぎると、他の回答を見てみるは出なくなるんだな。はい、すいません。いいです。こんな感じで、AI を上手に使って、いけば AI だけでね完全にお任せっていうわけにはいかないけれど、全くゼロから記事を書かなきゃならない、で結局記事書くのに3日かかった4日かかって言うんだったら、こんな感じで下書きをちゃんと書いてもらったの、そっから先は随分楽に進められるので、ぜひ活用してほしいと思います。はい、ということでですね、メルゾー様主催の第32回無料コンテンツ大賞の投票特典といたしましてお届けしました。こちらですね、禁断の書、 AI に稼げる記事を書かせる方法、読者に響く記事を AI に書かせるには指示が9割ということです。でもこれ外注さんにお願いするときもそうですよね。全然的外れな記事書いてくるんですけど、お金払ってるのにって怒る人って大体指示が分かりにくいんですよ、外注さんにとって。で外注さんにもちっとこういうのをこういう趣旨でこういう人に向けてっていうのをちゃんと書いてあげると、それは普通にそういう記事納品してくれますから、結局はやっぱり人に伝える、その記事で人に伝える、読者に伝えるっていうのと、同じように言葉で AI に伝えるだったり、外注さん、ライターさんに、こちらのやってほしいことを伝えるって、結局はね、実は一緒なんですね。だから、この辺の伝えるっていうスキルをやっぱり上手に身につけるためにも、この AI 相手に練習も兼ねてこういうのをやってみると、あなた自身もね、まだまだ伸びると思いますんで、ぜひこれお役に立てていただければ幸いでございます。ということで、今回のこのコンテンツ終了したいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。